Brothers and sisters, we welcome you.
兄弟姉妹の皆さん、大官庁会クリスマスディボーショナルに皆さんを心から歓迎いたします。この美しい季節を迎えるにあたり、私たちの主であり贖い主であられるイエス・キリストの降誕と生涯使命に思いを馳せるために、皆さんと集えることに感謝します。この会の音楽はモルモン・タバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり、聖歌隊が雨には栄えを歌います。開会の祈りは中央婦女教会会長会第二顧問のレイナ・イザベル・アブルト姉妹です。
私たちの天のお父様、この素晴らしい機会に心から感謝いたします。お父様の御子であられるイエス・キリストに思いを馳せるこの機会に感謝いたします。イエス・キリストの使命とまた永遠の贖いの犠牲に心から感謝いたします。愛するお父様、救い主が私たちに示してくださったその模範と私たちのために成し遂げてくださったすべてのことを感謝いたします。また私たちの預言者に感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たちが御霊のささやきに敏感になることができますように、そして今日促された事柄を行うことができるようにどうぞ助けてください。さまざまな状況にある方々に私たちが心を向けることができますように、また人々が平安を感じることができますように、そしてイエス・キリストの贖いと聖霊を通して平安を感じられますように、また私たちが光となることができるように、私たちが使えることによってそれができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
これから聖歌隊が我らは何を捧ぐべきかを歌います。その後、中央主導教会会長会第二顧問のクリスティーナ・フランコ姉妹からお話を伺います。お話の後、聖歌隊が神に栄えあれを歌います。続いて70人のケビン・アール・ダンカン長老からお話を伺います。その後、聖歌隊がああベツレヘムよを歌います。
私はクリスマスの時期、期待に胸を躍らせる子どもたちの姿を見るのが大好きです。アルゼンチンで育った自分の子ども時代のワクワクした気持ちを覚えています。ある年、初等教会の先生が自分の古いおもちゃをきれいにするようにと言いました。クリスマスを病院で過ごさなければならない子どもたちにプレゼントするためです。その週の間、私が古い人形をきれいにしていると、母がその人形をどうするつもりなのかと尋ねました。先生に言われたことを伝えると、母が言いました。その子どもたちにあなたの上等なおもちゃも一つあげるといいわ。どうして？と私は答えました。その時の言葉がずっと私の心に残っています。彼女はこう言いました。クリス、自分が心から好きなものをあげるのが本当の良い行いなのよ。大好きであげるのが難しいと思うもの、つまり犠牲だと思うものをあげるべきだわ。天のお父様が私たちにくださったのはそのような贈り物だったのよ。お父様はご自身の子供であるイエス・キリストを使わせてくださったわ。私たちがまた天のお父様のもとで一緒に住めるように愛する完全な恩子を送ってくださったのよ。その年、自分が大好きなおもちゃの一つをあげたとき、私は天のお父様からの贈り物、つまり愛と無私の気持ちでご自分の命を捧げてくださったイエス・キリストについて少しだけ理解が深まりました。毎年クリスマスのお祝いの一つとして、父はルカによる福音書を読んでくれたものでした。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録をするためであった。ところが、彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るのであろう。それがあなた方に与えられる印である。すると、たちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を加賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。兄弟姉妹、今日私たちはどのようにして御心にかなうものとなり、このような平和を享受できるでしょうか。この数週間、この質問について思い巡らしていると、次のような思いが湧き上がりました。クリスマスは与えるための季節であって、私たち一人一人が実践できる3つの行いがあるということです。もちろん私たちは一年中これらの贈り物をしていますが、クリスマスの時期に私たちは御父の贈り物である御子を思い起こし、どのようにお二方の模範に従えばよいか深く考えます。一つ目、クリスマスは愛を与える季節です。天の御父と救い主イエスは最も素晴らしい愛の模範です。聖句にはこうあります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 救い主は模範によって全ての人を愛するよう教えられました。また神を愛し自分自身を愛するように隣人を愛するようにとも教えられました。ジョン・A・ウィッツォ長老はこう説明しています。私たちは愛の本質を完全に理解していないかもしれませんが、愛を測るための尺度がいくつかあります。愛は常に真理の中にあります。偽りや欺き、その他あらゆる不道徳な男の愛の中には見出せません。不実な思いの中では愛が消え失せてしまうからです。ですから愛する人に偽りを言ったり真理に背く行いを強いる人は本当にその人を愛してはいないのです。さらに愛は愛する人に腹を立てたり傷つけたり危害を加えたりしません。虐待は愛に欠ける行為です。真理が偽りの中にないのと同じです。愛は前向きに行動する力です。愛する人を助け、その人が困っているならばその必要を満たそうとします。弱さがあるなら強さに変えます。助けを与えようとしない愛は見せかけの愛、もしくは一時的な愛に過ぎません。この他に愛を測るさらに大いなる尺度があります。真の愛とは愛する人のために犠牲を払うものであるということです。これが愛を測る究極の尺度です。キリストは私たちのためにご自身とその命を与えてくださいました。ご自身の兄弟姉妹に対する愛が真実であることを示してくださったのです。天のお父は私たちにこのような愛を与え犠牲を払うよう求めておられます。救い主は言われました。与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。ただで受けたのだからただで与えるがよい。2つ目、クリスマスは奉仕をする季節です。救い主は自ら人々をお助けになりました。虐げられた人を引き上げ、落胆している人に希望を与え、いなくなった人を探し出されました。目が見えない人を見えるようにし、病人を癒し、足が不自由な人を歩けるようにし、死者を生き返らせられました。クリスマスの時期、私は世界中で働く宣教師、シニア宣教師、伝道部会長のことを思います。彼らはイエスを代表する人々であり、全人類のために惜しみなく自分の時間を捧げて奉仕しています。そして多くの時間を使って忠実に召しを果たしている全ての兄弟姉妹のことを思います。また私たちの安全を守るために軍で働く人々のことを思います。皆さんの働きに心から感謝しています。全時間を使って主や国のために奉仕していない場合でも奉仕の機会は無限にあります。親切な言葉や行いによって重荷を軽くしたり心を元気づけることができます。天のお父は私たちすべてに奉仕するよう招いておられます。私たちがそうするとき、王は私たちに答えて言うでしょう。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。3つ目、クリスマスは許しを与える季節です。他の人を許すことで私たちの生活に平安と幸福がもたらされます。ヒーバー・ジェイ・グラント大官庁はこう教えました。親切、思いやり、慈悲、寛容、許しほど神の御霊を豊かに招くものはありません。隣人が私たちに対して犯した罪を快く許すこと以上に大きな喜びをもたらすものはありません。また人々に対して心を固くなにし恨みを抱き復讐心を燃やすこと以上に自分自身に罪の宣告を招くものはないのです。自分の罪の許しを得るためには他の人を許さなければなりません。人を許すことで怒り、恨み、復讐心といった感情に打ち勝つことができるのです。クリスマスの時期にそのような感情を抱きたいと思う人がいるでしょうか。また許しは霊的な傷を癒し神から平安と愛を受けることができます。天のお父は私たちに悔い改め自分を含めて全ての人を許すよう望んでおられます。ジェフリー・R・ホランド長老はこう述べています。 もう手遅れだと思い込み、機会を逃したと考え、多くの過ちを犯してしまったと感じていても、あるいは自分には才能がないと思い、家庭や家族、神からも遠く離れてしまったと感じていても、あなたは神の愛が及ばないほど遠くにいるわけではありません。キリストの贖いの無限の光が届かない深みなどありえないのです。兄弟姉妹の皆さん、クリスマスの時期に最高の贈り物をしましょう。感謝の気持ちを持って、使い古したものではなく、お気に入りのおもちゃを捧げましょう。周りの人々に愛、奉仕、そして許しという真の贈り物をしましょう。悔い改めるとき、イスラエルの聖者は私たちを許してくださいます。主は生きておられ、王の王、平和の君、私たちの救い主であり、贖い主、そして友人であると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
幼い頃、私ほどクリスマスを楽しみにしていた少年はいなかったでしょう。クリスマスが大好きでした。両親は我が家をクリスマス仕様の居心地の良い空間に変える天才でした。装飾や音楽、照明、お菓子、もちろんプレゼントもありました。私はプレゼントが楽しみで仕方がありませんでした。毎年必ず欲しいと思うものを書き出していました。農場で暮らしていたため、毎年クリスマスの朝にはプレゼントを開ける前に農場の動物の世話をしました。仕事を終えて家の中へと急ぎ、その朝の魅力的な活動に没頭するのは何にも増して楽しいことでした。その頃の私はクリスマスでその誕生日をお祝いするイエス・キリストについて学び始めた頃でした。でも自分は得をしていると思いました。主の誕生日なのに私たちがプレゼントをもらえるのです。それを嫌がる子供などいるでしょうか。クリスマスは良いことずくめでした。幸い時が経つにつれて私の救い主への理解は深まりました。主の誕生と主の生涯、主の奇跡、力と犠牲、食材と復活、何より主の威厳と人知を超えた愛を理解するようになりました。確かにクリスマスは良いことずくめですが、それはイエス・キリストが良いことずくめのお方だからです。イエス・キリストはあらゆる点で素晴らしいのです。 多くの若者と同じように、私は伝道に出るのを楽しみにしていましたが、家を離れて迎える最初のクリスマスに少しショックを受けました。19歳の誕生日になるまでの数ヶ月間、伝道のことで頭がいっぱいでした。クラスメートや友人のほとんどは私よりも年上だったため、私を残してすでに伝道に出てしまっていました。ですから自分も誕生日さえ来れば伝道に出る準備は万端だと思っていました。ようやく伝道に出る日を迎え、 MTC に入りました。そして12月、伝道地であるチリのサンティアゴに飛行機で向かいました。とうとう伝道地に行けるのです。さらに良いことに、もうすぐクリスマスでした。素晴らしい経験をする準備は整ったと確信していました。ところが飛行機を降りると、さまざまなことが故郷のユタ州とは異なることに気づきました。クリスマスは確かにすぐそこでしたが、真夏のようでした。雪はなく、コートもブーツもありません。私は伝道の厳しさに飲み込まれそうでした。時差ボケが抜けず、教えながら寝てしまうこともありました。文化も異なり、言語は謎で、 MTC で習ったものと同じ言語とは思いませんでした。食事も独特でした。食べ物に関して言えば、同僚と二人でひどく体調を崩したので、何か悪いものを食べたのだと思います。自宅から離れて過ごす最初のクリスマスにとても具合が悪かったのです。また地震もありました。慣れない国でベッドに横たわり、解釈できない言語を理解しようとしながら、あまりよく知らない人と暮らすのです。これが伝道なのだろうか。なぜ急いで伝道に出ようと思ったのだろうか。このような困難に遭いながらも、私はチリの人々を心から愛し始めていました。素晴らしい人々だったので、愛するのは容易でした。さらに大勢の人が私たちのメッセージに飢え渇いていたのです。人々が救い主のメッセージを渇望する現実の世界にあって、クリスマスツリーやプレゼントを入れる靴下はそれほど重要ではないように思えてきました。キリストが天の家を離れて地上に来て、私たちのために苦しみお亡くなりになったのなら、私も自宅を離れて多少の不快に耐えながら主のメッセージを伝えられるはずです。そのクリスマスは天の御父の最大の贈り物、つまり偉大な幸福の計画を人々が手にするのを助ける純粋な喜びを私に教えてくれました。また人々がその幸せをクリスマスの時だけではなく、常に手にすることを最も望んでいることを分かりました。そのことも分かりました。伝道から帰って数年後、私は新たな問題に直面しました。落胆し、疲れ、非常に孤独でした。その数ヶ月前に結婚して2年経たない妻を交通事故で亡くし、私は7ヶ月の女の子の赤ん坊とともに残されました。私は大学の学生で、勉強し、働き、一人親としてやっていこうと必死でした。クリスマスが近づいており、他の学生は実家に帰ろうとしていましたが、仕事の契約の関係で私は学校に残らなければなりませんでした。孤独と深い悲しみを感じていました。クリスマスは過ぎ、時が流れていきました。1年たち、またクリスマスが近づいてきた頃、私はまだ独り身でした。人が一人でいるのは良くないという聖句は正しいと心から思いました。私は伴侶を、娘は母親を必要としていました。私は自分にこう言いました。私自身は理想的な男性とは言えないかもしれないが、クリスマスに本物の赤ちゃんを望まない女性がいるだろうか。人形ではなく本物の赤ちゃんをです。そして誰かが赤ちゃんを欲しいと言ってくれたら、私もセットで一緒にもらってもらおう。私は生物の授業に出ていたナンシーという若い女性に惹かれましたが、学期末でありながら彼女に話しかける勇気が持てずにいました。ところが天が味方をしてくれたのでしょう。ある日、偶然にも検査センターを同じ時間に退出したのです。チャンスでした。私は話しかけました。その晩、 ナンシーに電話をかけデートを申し込めました。その後もデートを重ねましたが、クリスマスが近づいており、ナンシーが実家に帰ってしまうのを知っていました。二人の間に芽生えたばかりの惹かれ合う気持ちをどのように育めるだろうかと考え、ある作戦を思いつきました。ナンシーの妹とそのボーイフレンドの助けを借りて、クリスマスまでの12日間、毎日ナンシーに内緒の贈り物をすることにしました。作戦は成功しました。ナンシーに毎日贈り物が届けられたのですが、贈り主が誰であるのか分からず、その謎を家族みんなで解こうとしていました。ナンシーの妹とボーイフレンドは、自分たちが参加していることは内緒にすると約束してくれました。純粋な動機を持った秘密結社のようでした。ところがある晩、彼女の家族がヒントをつかみます。呼び鈴が鳴るや否や、家族が玄関に急いでいくと、走り去っていく車が見えました。ナンバープレートの番号を書き留め、免許証に電話をして車の持ち主を聞き出したのです。すると妹のボーイフレンドの家族のものだと分かり、そこで秘密はバレてしまいました。ナンシーの妹とボーイフレンドは私の企みに関わっていたことを認めました。私は密かに見つかったことを喜んでいました。おかげでナンシーと私はクリスマスを一緒に過ごし、そこからまた関係を深めることができました。そして思った通り、ナンシーはクリスマスに本物の赤ちゃんを欲しいと言ってくれました。ナンシーは実の娘のように娘を愛してくれ、幸い私もそのセットの一部でした。次の夏、私たちは結婚しました。これまでにもらった最高の贈り物です。私は偉大な天の御父の幸福の計画を身に受けていました。永遠の家族を得て、永遠に結び固められたのです。永遠の家族と結婚という贈り物は、全ての忠実な人がこの世か次の世で得ることができる賜物です。それに勝る贈り物があるでしょうか。孤独と悲しみに暮れた日々を思い返し、キリストも見捨てられ孤独だと感じられたことがあり、誰よりも私の苦しみをご存知だということに気づきました。極めて孤独な時でさえ、私は主に見捨てられたと感じたことはありませんでした。主は救い主であるだけでなく、私の兄であり親友なのです。私たちの小さな家族は次第に大きくなり、数年後またしても大きな不安に直面しました。クリスマスが近づいていましたが、その年のクリスマスに子供たちに贈るプレゼントを買うためのお金が一銭もないことに気づいたのです。私は大学を卒業したばかりで、まだ経済的に不安定でした。良い仕事に就いたものの、高い生活費を捻出できないことがすぐに分かりました。唯一できていたことは、10分の1を完全に納めていることだけでした。誰も私たちの苦しい状況を知りませんでしたが、天の御父と救い主はご存知で、ささやかなクリスマスの奇跡を起こしてくださいました。ある日、呼び鈴が鳴りました。近所の人でおもちゃ箱を抱えていました。掃除をしていて、もう使わないおもちゃが出てきたんだけど、お子さんたちにいかがかしら、というのです。もちろん私たちはいただきました。翌日も呼び鈴が鳴りました。今度はワードの会員が女の子用の自転車とともに立っていました。この自転車もういらないんだけど、あなたの家族が思い浮かんだの。お嬢さん、使えるかしら。私たちは大喜びしました。また息子が地元の店の塗り絵コンテストに出品していたのですが、ある日電話が鳴り、息子が受賞したという嬉しいニュースを知らされました。商品は子供に人気の映画のビデオでした。私たちは唖然としました。このような小さな奇跡により、子供たちは結局いくつかのプレゼントを手にできたのです。私たちは10分の1を納めていたので、天の御父と救い主が天の窓を開いて煙突から祝福を注いでくださったのです。幼子キリストはつつましい状況でお生まれになりましたが、人々が主を見つけ尊い贈り物を捧げたことを私は思い起こしました。地上の父親として、私は子供たちにできる限りのものを与えたいと切に願っていました。天の御父も同じように感じておられます。御父の愛は完全であるので、ご自分のすべてを与えたいと望んでおられます。 これは人知を超えた贈り物です。兄弟姉妹の皆さん、誰しも寂しさや病、落胆、貧しさ、家から遠く離れるというような経験をします。幸い私たちには自分を理解してくださる御父と救い主がついておられます。お二方に頼るなら、どのような困難にあっても手を取って導いてくださいます。さらに誰もが寂しさや病、落胆、貧しさ、家から遠く離れるという経験をしている他の人々に出会います。天の御父と救い主は人々を助けられるよう私たちを導いてくださり、それは私たちの特権です。子供の頃、クリスマスは1年に1日限りだと思っていました。大人になって毎日がクリスマスだと分かりました。愛に満ちた天の御父と救い主イエス・キリストの慈愛のおかげで、私たちは絶え間なく天から注がれる贈り物を毎日受け取っています。天の贈り物は数多く、全てをあげることはできません。御父と御子に対する感謝は非常に深く計り知れず、イニシエのアンモンが言ったように、私は感じていることの万分の一も言い表せません。クリスマスは確かに私たちがイエス・キリストの誕生をお祝いしますが、御父と御子の善意のおかげで、私たちは未だに様々な贈り物をいただいているのです。イエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
今晩美しい音楽を提供してくださったモルモンタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団に感謝します。 この会の最終話者は大官庁会第二顧問のディーター・エーフ・ウクドドルフ館長です。その後、聖歌隊が清しこの夜を歌います。指揮者の指示に従って3番は皆さんと共に歌います。兄弟姉妹の皆さん、皆さん一人一人が私たちの主であられる救い主の贖いをもたらす愛を通して与えられる平安と喜びを経験する祝福に預かれるよう心から望んでいます。ウクトドルフ館長のお話と閉会の賛美歌の後、中央日曜学校会長会第二顧問のブライアン・K・アシュトン兄弟が閉会の祈りを捧げます。ウクトドルフ館長、お願いします。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、皆さんに私たちの愛する預言者トーマス・エスモンソン大官庁からの挨拶と祝福をお伝えします。大官庁はこのクリスマスの時期、またいつも皆さんの祈りと愛に感謝しています。私はこの季節を常に愛してきました。この大官庁会クリスマスディボーショナルは私の家族や多くの人たちにとって大好きな伝統となってきました。私たちはテンプルスクエアのオーケストラと比類ないモルモンタバヌクル合唱という素晴らしい音楽とともにクリスマスの季節を迎え入れるのを楽しみにしています。メッセージと音楽がクリスマスシーズンの雰囲気を醸し出し、クリスマスで祝うものと祝うべき理由に深い意味があることを思い出させてくれます。そして今日もこの美しい音楽と素晴らしいメッセージを聞いてそのように感じます。幼い頃、私がクリスマスに願ったのは絵に描いたような冬景色でした。そして私は一人だけではないと思います。それはどういうことかというと、私にとっていてつく冬の空気と晴れ渡った青い空、白い毛布のように厚く降り積もった新雪でした。しかし天候は大抵私が夢見た冬とは違っていて、空が灰色に曇っていたり、湿ったボタン雪が降ったりすることが多く、雨が降ることすらありました。それでもクリスマスイブには母は私たちに暖かい冬服を着せ、父は私たちを連れて町の通りを歩きに来ました。私たち子供は毎年こうして歩く本当の理由を知っていました。母はクリスマスツリーを飾り、その下にプレゼントを置き、居間を聖夜にふさわしく整えるために時間が欲しかったのです。私たちはこの散歩をできる限り早く終わらせようとあらゆることをしました。しかし父は工夫を凝らして、もう一度回り道をしたり、曲がり角を何度も曲がったりして母のために時間を稼ぎました。当時住んでいたツビッカウは夕暮れになると道がとても暗くなりました。第二次世界大戦が終わったばかりで街灯がまばらでした。空いている店も少なく、爆破された家の隣に立っている店もあり、そういう店にはまだ戦争の異様な匂いがありました。その散歩の中で私たちが皆楽しみにしていたことがありました。ツビッカウの中心街にある大聖堂で美しいクリスマスキャロルと荘厳なオルガンに耳を傾けることです。これはクリスマスイブには必ず奏でられていたと思います。なぜかこの音楽を聞こえてくると、暗かった街の明かりが突然輝く星のように明るくなったような気がして、私たち子供は何か素晴らしいことが起こる予感で胸を膨らませたのです。私たちが家に帰る頃には、母は準備を終えていて、私たちが列を作って一人ずつ居間に入り、飾り付けが終わったばかりのクリスマスツリーを見ました。当時木はとても手に入れにくく、手に入るものは何でも利用しました。クリスマスらしく見えるように枝を何本か付け足さなければならないこともありました。 しかし幼い私の目に映ったクリスマスツリーにはいつも完璧な輝きがありました。チラチラと燃えるろうそくの明かりが神秘的な雰囲気を醸し出し、部屋に魅惑的ともいえる輝きを添えていました。期待と喜びを胸にツリーの下にあるプレゼントを見て、密かに願っていたものが入っているようにと念じたものです。モランノと同じくらい嬉しいのはプレゼントをあげることでした。あげるものは大抵手作りのものでした。私がまだ小さかった頃に兄にあげたのは自分で描いた兄の絵でした。鼻高々の傑作でした。兄はとても優しく親切な言葉で感謝し褒めてくれました。東ドイツで過ごした子供時代のこんな懐かしい思い出を私は決して忘れません。クリスマスの伝統は様々な文化や国で素晴らしくかつ独自な方法で祝われています。どれも美しく素晴らしいもので非常に異なっています。しかし王であり、私たちの慰め主であり、確信のもといであり、イスラエルの慰めであられるキリストの生誕を祝うとき、どんな祝い方にも共通する気持ち、共通する精神が常にあるようです。その気持ちを表現するのに使う言葉は喜び、希望、期待、勇気などたくさんあります。どの言葉もクリスマスの精神というものをある程度捉えています。しかし私にとってクリスマスの時期に感じる気持ちを一番よく表している言葉があります。それは愛です。結局のところ、私たちがクリスマスで祝う贈り物は愛の贈り物、つまり神の御子という神からの贈り物なのです。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされるのである。ここに愛がある。この愛に触れて私たちの心は和みます。私たちは人々に親切と憐れみの手を差し伸べるように促す優しい気持ちを感じます。クリスマスは私たちに人をより愛するよう思わせてくれます。こう言っていながらも、愛という言葉では不十分なことが分かります。他の多くの言語と同様、愛という言葉には多くの意味が含まれます。例えば、雨が好きだとか、新しい服が好きだ、あるいは開けたばかりのテニスボールの缶の匂いが好きだという意味で愛という言葉が使われることもあります。しかしここで言う愛はもっと深い愛です。人間が持つ愛の概念は、神が私たちに対して持っておられる愛に比べると広大な浜辺の中のほんの一つまみの砂のようなものです。神の愛は無限で尽きることのない慈愛です。神の愛は永遠を満たし、永遠の恵みであふれています。人の心に届き、人を高め、許し、祝福し、贖います。神の愛は性格や文化、心情の違いを超越し、偏見や歪んだものの見方によって慰め、思いやり、理解が妨げられることはありません。いじめや差別、傲慢とは完全に無縁です。神の愛はイエスがなさったように、弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めなさいと勧めます。私たちが得ようと努めているのはこのような愛なのです。これは私たちが個人としても民族としても持つべき大切な特質です。この人生で完全な神の愛を育むことはできないかもしれませんが、諦めるべきではありません。
もし他のどんな季節よりも神の愛にほんの少し近づける季節があるとしたら、それはクリスマスの季節ではないでしょうか。この時期、私たちの心と思いは神の愛を身をもって示されたイエス・キリストの生誕に向けられます。この愛を生活の中でどう生かせるかを表している話をしましょう。85年前、大恐慌時代のクリスマスイブのことです。吹雪が収まった後、ある市議会議員がソルトレークシティの道を見回っていました。運転していると道端に小さな男の子がいるのに気づきました。凍えるような寒さの中でコートも着ていなければ、手袋もなくブーツも履いていません。市議は車を止めると、その少年を温かい車内に招き入れました。そしてクリスマスが楽しみかと尋ねたのです。少年はこう答えました。僕の家にはクリスマスが来ないんだ。3ヶ月前にパパが死んで、ママと僕と弟と妹だけになっちゃったんだ。市議会議員は車内のヒーターの温度を上げるとこう言いました。坊や、君の名前と住所を教えてくれないかね。誰かが君の家に来てくれるよ。君たちは忘れられてなんかいないんだ。この市議会議員はたまたまソルトレークシティの中心街のステーク会長で、ステークの会員と協力して自分で生活費を賄えない家族に食べ物と贈り物を届けていました。この少年は教会員ではありませんでしたが、この市議にとってそれはどうでもよいことでした。その晩、この市議とステーク内のビショップの一人は、この少年の家族にプレゼント満載のクリスマスバスケットが届くよう手配したのです。この少年との出会いは、このステーク会長に深い影響を与え、苦しんでいる人を探し出し、どこであろうと見つかったら断固として助けるという気持ちがさらに強くなりました。それが彼の生き方の特徴にまでなったのです。この市議会議員の名前はハロルド・ B ・リーです。40年後に末日聖徒イエス・キリスト教会の第11代大館長になりました。リー大館長は苦境にあえぐ人の苦難を軽くし、神のすべての子どもたちがさらに自立できるよう助けるという教会の壮大なプログラムを発展させた中心人物でした。リー大館長は晩年、苦しむ人や救済を求める人の気持ちがよくわかると言っていました。彼自身、貧しい子ども時代を送ったからです。大切なのはどれだけ持っているかではなく、どれだけ愛しているかです。リー大館長の気持ちが私に分かるような気がします。私の家族も非常に貧しい生活をしたことが何度かありました。7年間で2回家を捨てて難民となったのです。私たちは家族は西ドイツで古い農家の建物の屋根裏を借りて住んでいました。小さな部屋が2部屋あり、家族全員が一つの寝室で寝ました。とても狭くて、隣のベッドとの間を横歩きしなければなりませんでした。母はホットプレートを1台持っていて、それで料理をしました。別の部屋に行くには、農機具やタンス、天井からぶら下がっているいろいろな種類の塩漬け肉という障害物を通り抜けていかなければなりませんでした。病気で一日中ベッドの中にいた時などは、屋根裏に同居しているネズミが床を横切って走るのを見ました。水は下から持ってきて上まで運ばなければならず、トイレは屋外にあって中庭を通っていかなければなりませんでした。日曜日にはフランクフルトの教会まで2時間ほど歩いて往復しました。路面電車の運賃が払えることはめったになかったのです。当時を思い出すと胸が痛みますが、喜びも感じます。両親は私たちを養うために最善を尽くしていましたし、私たちを愛していました。 確かに物資の不足した時代でしたが、幸せな時代だったと思います。なぜなら互いに対する愛と神への愛、神の教会への愛を感じていたからです。貧しいことは決して恥ではありません。客間には彼らのいる余地がなかったために、世の救い主が馬小屋で生まれ貝羽桶に寝かされたことを忘れてはなりません。その後間もなくイエスはマリアとヨセフと共に難民になります。ヘロデの手を逃れて生き延びるためにエジプトに逃れたのです。公に人々を教え導かれた間、イエスは金のないもの、空腹なもの、病に伏せっているものの中を歩かれました。このような人々たちを教え導くためにイエスは時間を使われたのでした。貧しい人に福音を述べ伝えるために来られたのです。イエスは多くの点で貧しい人の一人でした。枕するところがなかったのです。貧しいヤモメがユダヤ人の賽銭箱にレプタ2つを投げ入れたことを褒められました。そしてイエスの現世で最後に伝えた言葉の一つが、人の救いは他の人、特に最も小さいものとみなされている人への対応の仕方にかかっているという教えでした。彼らにしたのはすなわち私にしたのであるからだと言われました。19世紀のイギリスの詩人がこんな詩を書いています。冷たいみぞれと雪の中を怯えたコマドリが来る、かわいそうだから追い払わずにパンくずをまこう、与えるものは誰にでもある、貧しくて何も人に与えられないものなどいない、冬が来て食べるにことかく人が出たら、そのパンはあなただけのものではない、パンくずをまきなさい。あなたの人生に間もなく冬がやってくる、報いを受ける時が来るのだ。あなたの罪に対する厳しい宣告は巻かれたパンくずによって和らぐであろう。人生でどんな立場にあろうとも、神の前では誰でも皆怯えたコマドリ、つまり物乞いなのです。私たちは神の恵みに頼っています。偉大な幸福の計画の中で救い主イエス・キリストの犠牲があったからこそ、私たちは救いと幸福を望むことができます。この霊的な賜物は、私たちが神の戒めを守り、周囲の人に憐れみの手を差し伸べるよう促します。手のひらに乗るほどのパンくずしかなかったとしても、私たちは情緒的、霊的、また物質的に困っている人に喜んでそれを分け与えます。それは神が用意してくださっている天与のご馳走に対する感謝の印なのです。光と音楽、贈り物、輝きを喜ぶのは、この愛するクリスマスシーズンにふさわしいことです。それがこの季節をこれほどまでに愛する理由のすべてだからです。しかし自分が神の子イエス・キリストの弟子であり、キリストに従うものであることを決して忘れないでください。キリストがこの世に来られたことを心から称えるためには、キリストがされたように私たちの腹からに憐れみと慈悲の手を差し伸べなければなりません。これは日々の言葉と行いで実行できます。どこにいようと、これを私たちのクリスマスの伝統にしようではありませんか。もう少し優しくなり、もう少し許し、もう少し裁きを慎み、もう少し感謝し、 もう少し寛大になって豊かにある中から困っている人に分け与えるのです。メツレヘムでお生まれになったイエスのことを思うときに、キリストのようなものになろうと決意できますように。キリストの使命と模範を思うときに、神への愛と腹からへの深い憐れみで心がいっぱいになりますように。そして自分の持っているパンくずをさらに惜しみなく、耐えることのない愛を持って撒くことができますように。このクリスマスシーズン、またいつどんな時にでも、これが私の祈りであり祝福です。イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。 愛する天のお父様、私たちはあなた様のことに感謝の気持ちを持って、あなた様の贈り物である恩光に感謝しています。また恩光を通して私たちが祝福を受けていることに感謝しています。また恩光によって祝福がもたらされることに感謝しています。このクリスマスの時期にあたり、私たちが天からの導きを受け、また周りの人たちに愛と、また奉仕をもたらすことができますように、またそれを他の人を高め、またあなた様に認められる方法で行うことができますように、またあなた様の愛を人々に伝えることができますように助けてください。私たちが幸せの福音、幸福の福音を分かち合うことができますように助けてください。また私たちの愛する預言者が望んでおられる人々を助けるために行くことができますように助けてください。また私たちが私たちの思いている感謝を行動で表すことができますように助けてください。これらのことを愛する御子イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。